FM Yokohama Ecology Plan. Keep green and blue.
Furukawa Denko presents Eshikon. このコーナーは古川電工の提供でお送りします。時刻は1時34分へと向かっています。この時間は毎日心や体そして地球にいいねなキーワードをピックアップしているエシコンです。今週は自然を満喫できるエコツアーに注目していますが、今日は横浜で緑を身近に感じられる手紙沢ガイドツアーを紹介します。先月のエシコンでも手紙沢の自然を守ろうという取り組みをしている NPO 法人ホタルのふるさと手紙沢基金を取り上げましたが、今回は手紙文化遺産研究会が主催しホタルのふるさと手紙沢基金が協賛しているガイドツアーにおととい日曜日に参加してきました。手紙沢は横浜の南部栄区上郷町にあって、円海山と大丸山の麓にある横浜市の中で最大の緑地、そして横浜最大のホタルの自生地でもあります。そんな手紙の森を先日もお話を伺ったホタルのふるさと手紙沢基金の角田東一さんや、地元に長く住んでらっしゃる角田志和夫さん、そしてツアーに参加した20名くらいの皆さんと一緒に回ってきました。これから手紙沢の自然ガイドツアーに参加していくんですが、今日のコースを紹介してください。
ようこそ今日はいらっしゃいました。今日はですね、この栄高校をスタートにしまして、ここを降りてきますと、イタチ川が流れております。でこれをですね、上流に遡って見ながら、角田志和夫さんの案内でいろいろ説明してもらいながら、います。で、まあ、1キロぐらい歩きますと池の下広場といって、瀬上池の下側の広場があります。そこを通ってですね、でその後瀬上池の横、ちょっとあの狭いんですけども渡っていきます。そうしますと池の上広場、それから左側に登ってきますと大谷と広場というのがあります。そこであの昼食食べながらいろんなお話をするということで、その後最後に円海山の上に尾根道に登っています。尾根道をぐるっと栄高校の方に戻ってきて解散ということで、全工程としては5キロぐらいありますかね。割と簡単なあれですけども、かなり深い森に入ってきますので、涼しくて、ここが横浜かなというような素晴らしいところがあると思いますので、どうぞ楽しんでください。
はい、行ってきます。
あ、本当だ、ちっちゃいのがいい。
サバガニ、
サバガニは本当川にいるより一番いるところ、どこにいるのか知ってる？川じゃなくて山の清水が出てるところ、そこに行くといくらでも取れる。
石の下に。
ちょっと綺麗なとこじゃなきゃ済まないんだから、これは。
石持ち上げる。
石持ち上げる。土の中に入って出てこればいくらでも取れる。
ほら、しじみ。
わあ、かわいい。わお、しじみだ。ああ、すごい。
クワの身の前、
クワ、
はい、ほら、
ま、これは食べられないんですか？
食べられんの、これはまあ甘くて、だからこれがもっと赤く
なるよね。あ、これジャム、すごい。
だからこれたくさん
濃くなったら取ってジャムにするの？
うん、
あ、そう。
あれ、ネムの木。
ネムの木？
うん、ネブタ。
ネブタ？
うん、だから夜なんて葉っぱがこうつぼんで花がああいう風になる。だ今こうひピッと開いてんけど、はいはい、夜になるとプスッとつぼんま
る。閉じるんですか？
うん、
へー、きれ
い。うん、この花が浅いってもう最後の方だからね。
うん、
あ、いいの？
これどうしてかっていうと、みんなこれ平らの場合には高校のうちもこう作ってあるけど、こういう田んぼにほら 水と冷たいの入っちゃうから、これもっと決まりして回って一回り、一回りって温かい水を中に入れるようにした。そうすると、あの稲の成長も一緒に取れるから、でそういうとこ作っておくと田んぼの縁で綺麗な水が入るとこね、あの溜まって汚くなるような とこじゃなくて、それが少しで澄んだようなとこができるから、そういうとこにホタルが成長
いっぱい。こういうとこじゃなくて、
こういうとこ、田のこういうとこが一番作んなくちゃいけない。ただ池掘るが死に水だから、そこじゃ死んじゃう。
流れてないですね。
イルちゃん多いから。これはもう捕まるんだよ。
ほら、いるわよ。オイカは一匹ここにいる。
ほら、捕まえてちょっと見せてあげる。ちょっと持っててもらえる。捕まえるのはね、ここにいりゃすぐ捕まる。これじっとしてれば。ほら、こんな綺麗じゃん。
あ、綺麗ですね。
ここに。ほらほら、これ。オイカ、オイカ。どれがオイカ？この真ん中。
2時間ぐらい出発してからかけてゆっくりと今大丸広場までやってきました。ここでお昼休憩なんですが、このツアーにはパタゴニアの近藤さんもいらっしゃってるのでお話を聞いていきます。こんにちは。
あ、どうもこんにちは。
近藤さんは結構このツアーには参加されてるんですか？
はい、実はですね、パタゴニアではですね、特にあのパタゴニアの今神奈川県下にあるパタゴニア直営店で、身近なやはり自然環境の残っているところの、保護活動などをあのサポートさせていただいている。私らがあの実際行っているのではなくて、そこの保護活動されている方々をあのこちらからあのわずかながらサポートさせていただいています。で、その一つがこの瀬上沢というふうになっておりまして、ちょうど今ですね、あのステッカーキャンペーンというのを行っております。で、我々でオリジナルのステッカーを作りまして、相模さんを知らない皆様に知っていただくというきっかけで、もちろんその販売したお金をですね、サポートしている団体に寄付するという形で、今行ってます。ちょうど今はですね、あのデザインの方を来店いただいたお客様にアンケートいただいて決めている段階ではあります。はい。
このツアーを通して近藤さんがこう感じられることとかってどういったことがありますか？
そうですね、僕が住んでいるところも実際結構自然の中で住んでいるんですけれども、皆さん気づかないだけで、あの川なんか遡っていくと本当に面白いところっていっぱい残ってるんだなって思うんです。だからそういうところをなんか一人でも多く知ってもらうと、あの身近な自然をすごい大事にできるかなというふうに思いますね。
送りしたのは離れ組オンタイム。どうでしたか、相模沢ガイドツアーの様子。相模沢に昔から住んで農業をされている角田鹿蔵さんがガイドをしてくれていたんですが、鹿蔵さんだけじゃなく参加されている皆さん一人一人からいろんなことを教えてもらいました。サワガニやシジミ、ヤゴ、ハヤニ、オイカワ、アゲハチョウやトンボと、まあ、そういったね、動物だけじゃなくって植物もいろいろとあって、キイチゴもね、ほらこれ食べてみろって言われてね、パクって食べたりとかね。あの全行程としてはだいたい5キロぐらいのコースなんですけれども、5キロって普段こうランニングしている感じで走ってしまえばそれこそ20分とか25分ぐらいで済んでしまうところが、本当にゆっくりじっくり、これはこうなんだよとか、この植物はねこういう名前なんだよとか、いろんなこう言葉っていうのを聞きながらじっくり歩いたので、だいたい4時間ぐらい全体でねかかりました。でも自然を感じるんじゃなくて、自然が体に染み込むってこういうことなんだなって、そういった気持ちもね分かることができます。まあ、何よりも根岸線の江南台駅から少し離れただけのところにこんなに豊かな自然があるなんて驚きでしたし、本当にその自然は本来あるべき姿で自生する、そこに自然の状態で昔のまま生息できることがどんなに大切かというのを、この相模沢ガイドツアーを通して感じることができました。ぜひ皆さんも一度歩いてみてはどうですか。子供の頃に行ったきりなんだよなという方、きっと今歩いてみると違う発見もあると思います。実際に見て聞いて触れて味わって五感を通してこの自然堪能してみてほしいです。今度は鎌倉まで抜けるコースもあるということなので、そこをねちょっとハイキングしてみようかなと思っています。ちなみに次回の相模沢ガイドツアーは9月、そして今度の日曜日にはまたクリーンアップも開催されます。エシコン、今日は横浜の自然を感じる相模沢ガイドツアーをレポートしました。